はい、皆さんおはようございます。傍聴の皆様方も早くから大変ご苦労様です。ありがとうございます。これより9月24日の会議を行います。新潟日報社、毎日新聞社、そして、NHK テレビ局より撮影の、写真撮影を求めておりますので、これを許可します。事務局長、出席状況報告。はい、事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
前部長のほかに前原ワールドカップ推進室長が出席をしております。これを許します。ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、議案第68号平成27年度一般会計補正予算第2号についてを議題といたします。一般会計補正予算審査特別委員会の審査報告を求めます。関忠夫一般会計、補正予算審査特別委員長。
はい、7番関です。おはようございます。それでは一般会計補正予算審査特別委員会より本会議から付託を受けた案件について審査の結果を報告いたします。日程第1、議案第68号平成27年度一般会計補正予算第2号につきましては、審査の結果賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。審査の内容につきましては審査報告書の通りであります。以上で平成27年第5回湯沢町議会定例会において一般会計補正予算審査特別委員会に付託された案件の審査報告を終わります。
はい、報告が終わりました。関委員長、大変ご苦労様でした。議長を除く議員全員の参加の委員会のため質疑を省略します。討論を許します。討論はございませんか。はい、討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第2、議案第82号平成27年度一般会計補正予算第3号についてお議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。
以上。
はい、長。
おはようございます。議案第82号平成27年度一般会計補正予算第3号について提案理由を申し上げます。この補正予算は規定の歳入歳出予算にそれぞれ5000万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ68億8565万1000円とするものです。歳入で繰入れ金を5000万円、歳出で教育費のワールドカップ実行委員会補助金を5000万円それぞれ増額しております。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては子育て教育部長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようお願いいたします。
町長の説明が終わりました。次に、高橋子育て教育部長に補足説明を許します。
はい、
はい、高橋部長。
はい、議長。おはようございます。子育て教育部長高橋です。この度の、補正額5000万円はワールドカップ実行委員会への補助金5000万円であり、その、歳入には財政調整基金からの、繰り入れを、するものであります。 先日の議員全員協議会で省庁からの説明と、重複になるところもありますが、今回の補正予算について、説明させていただきます。今回の補正は9月4日に組織委員会で示された支出額に対する収入額が、不足する額を、全日本スキー連盟と湯沢町で負担するものであります。当初資金が集まらなかった場合取りやめることができる最終時期を4月中とし、結果を皆さんにご報告することとしており、4月30日、全員協議会においてワールドカップ予算概要について説明し、準備をさらに進めていくものということで、しました。5月27日の、湯沢町実行委員会総会では、2億5952万8000円の予算についてご説明し、議員の皆様には、資料を配布させていただいたところであります。その後、4月17、18日の2日間、国際スキー連盟、のレースコーディネーター3名による現地視察が行われ、現段階での準備状況や大会コースの確認を行う中で、予算に大きく影響する開催条件が提示されております。この条件を受け、積算したところ、およそ3億4000万円の、予算が必要になることが分かり、8月7日に組織委員会を開催し協議いたしましたが、その中では予算を2億5000万円に近づけるよう、すべての項目を見直しを行うこととなっております。それを受けて事務局を中心に8月13、17、25、26の4日間、まず有識者を入れ、競技以外の部分について予算精査を行っております。その後27、30、9月3日の、3日間、 SAJ 等、競技関係者を入れ、競技部門についての予算についてさまざまな視点から見直し作業を行いましたが、予算を縮小することができず、結果的に今回お示ししました収入2億5952万8000円に対し、支出、3億4657万8000円となり、8700飛び5万円の収入不足となりました。このうちスポーツ振興センター、ととですが、の増額分1240万円、その他のと、その他の収入を差し引いた7000万円分を、湯沢町5000万、全日本スキー連盟が2000万ということで補填をし開催したいというものであります。なお、全日本スキー連盟からは2000万円の負担に対する確約書と、これ以上の支出が増えた場合に全日本スキー連盟が負担するとの確約書を、いただいており、皆様のところに資料としてお配りしております。以上です。
高橋部長の説明が終わりました。それでは質疑を許します。質疑はございませんか。7番関忠夫議員。
はい、7番関です。議案第82号平成27年度一般会計補正予算第3号、これについて議会に上呈するにあたり、この補正予算5000万円について部長会議、執行部の最高機関ですが、この中で協議検討をされたのかを伺います。
はい、それでは執行部答弁。
はい、
はい、町長。
それでは関議員の質問にお答えをいたします。この問題が発生をいたしましてから、いわゆる担当の部あるいは担当の室と協議を進めてまいりました。またこのことについてもですね、増額増えたということについては職員にもまた部長にもですね、お話をさせていただいているところでございます。以上です。
省庁の答弁がありました。質疑を許します。7番関忠夫議員。
はい、今日は大事な案件なんで何点か質問事項を考えて、おります。ついては何回か質問させていただきますが、担当部署を含めて、協議したというような今答弁なんですけれども、この担当部署を含めて、町民の、税金5000万円をスキーワールドカップに使うということについて、意見等が出なかったのか、あるいは、執行機関の最高会議で、この5000万円を議会に上呈するという流れの中で、先般広報ユーザーをこう 5回も6回も読んでみますと、やはり疑問が残るような内容になっております。本当に執行部で、議会にこの議案第82号を上呈して議員の皆さんに判断を委ねるという結論になったわけですが、町の財政を円滑に使う最高機関がどういう判断をしたのかを私は聞きたいということで、まあ、前段で質問させてもらっているんですが、まあ、本当にその中でいろんな担当部署も異議なしということであったのかどうなのかもう一度お伺いします。
はい、執行部答弁。
はい、議長。
はい、町長。
それでは席議員の質問にお答えをいたします。おっしゃられる通りですね、町民のこの尊い税金をまたこのワールドカップに充てるということについてはですね、2000万円ということでお話をさせていただいたものが新たに5000万円増額になるということでございますので、大変責任というものを、ね、重く受け止めているところでございます。まあ、そういう中でこの問題が出たのが7月の17、18日のそのいわゆるフィスのインスペクションから始まりまして、私のところに増額にこれだけ増えるという話が来たのが8月の上旬でございました。その後ですね、皆様方のお手元に町民の皆様にもそのお配りをさせていただいたように、組織委員会として協議を重ね、また私ども町としてもですね、さまざまに担当部署、また私あるいは執行部のですね、副町長あるいは教育長担当部長をはじめとして、まあ、検討を進めてきたところでございますが、最終的にですね、その8月の7日の組織委員会の時にはやはりなかなかやはりお金がこれ以上集まらないということで、なんとかこれを詰めて、今まで通りの予算でやれないかということが8月7日の組織委員会ではあったところでございます。その後お手元に、そのいわゆる町民の皆様にも配布をさせていただきましたようにですね、8月に入ってお盆から、まあ、4日間を含めて、まあ、協議をした結果、これがなかなかやはり予算が詰まっていかないということでございました。そうしましてですね、その後じゃあどうしていくのか、今のままで増えたからじゃあやめるかということに果たして今行くのか、あるいはそのやめるということも一つの選択肢ではありましたけれども、湯沢町としてワールドカップを開催することの意義というものをまあお訴えをしてきたわけでございますので、ここでやめるということよりもやるにはどうしていったらいいのかということで、政治並びに組織委員会の理事さん役員さん方と協議を進める中、町として一定の負担をして、その中で政治さんからも協力をいただくということを決定をしてですね、進めてきたところでございます。その中で再三申し上げるように、議員にもですね、緊急の朝礼を開催をしたり、あるいは部長会議、部長等にもですね、この予算が増額をするけれども、町としてこの補正予算を組んでこれに当たっていくということの説明もさせていただいたところですが、意義があったかないかということでございますけれども、気持ちを一つにしてこの今現在のこの現状を打開をして、そして大会を成功にしていくための努力を進めていこうということで決めてきたところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。質疑を許します。7番関忠夫議員。
はい、他の議員も質問したいと考えている方がいらっしゃると思いますので、あと2問を私やりましたら、他に質問をされる方にバトンを渡し、また時間があればその後私も質問をさせていただきたいと思っています。5000万円の湯沢町追加負担についてお伺いします。全日本スキー連盟と湯沢町の開催条件は、湯沢町が2000万円を負担し、総予算2億5000万円は全日本スキー連盟が スポンサー等の協賛金で開催するということであったはずであります。町長は開催費用が膨らみ赤字が出た場合は全て全日本スキー連盟が負担するという、まあ、誓約書を取るということですが実際は取っていないかったということです。町の負担は2000万円を超えることはないと明言し開催地に立候補したはずであります。この度の予算超過分は8700万円のうち全日本スキー連盟が2000万円を用意し湯沢町に5000万円の負担を求めることに疑問を感じます。最初の約束から考えれば全日本スキー連盟が追加分の予算確保に力を尽くしこの議会の場でスキー連盟の幹部が来て不足する分を湯沢町に負担をお願いするのが筋ではないでしょうか。このことについての全日本スキー連盟の対応について町長の説明を求めます。
関議員に申し上げます。なんかもう一点あるようですので、はい、一括でお願いしたいと思います、
は
い、
じゃあもう一点、続けて、質問させていただきます、2点目、新潟県スキー連盟の今までの対応と今後の役割についてを2回目にお伺いいたします。組織委員会を組織する新潟県スキー連盟は最初事務局に専門家を派遣し対応するということであったがそれが実現されていない。協賛金集めにしても湯沢町では町長自ら動いているにもかかわらず新潟県スキー連盟の動きが見えてこない。組織委員会のメンバーとしての新潟県スキー連盟の責任も重大であると思いますが今後の資金集め等についての新潟県スキー連盟の役割を町長はどのように考え何を求めているかをお聞かせください。これが2問目の質問です。
はい、7番関議員の質問が終わりました。執行部の答弁を求めます。
はい、
町長。
それでは最初の質問にお答えをいたします。当初2億4000万から2億5000万円の予算がかかるということの中で SAJ として湯沢町にこのスキーのワールドカップ開催地として立候補していただけないかということでした。そしてその中でですねこれ前後しますけれども予算はということで今言った2億4000、2億5000万円ということでございました。そしてその予算については、まあ、SAJ がやはりこのお金を集めてくると今までと違うやり方でということでございました。そしてですねその中で私ども湯沢町としては2000万円をその負担金として出して大会を成功させていきたいとこういうことで始まってきたところでございます。その今のその経過から言ったときにですねその SAJ がこの負担分を出すのが当然ではないかと、まあ、こういう言い方だというふうに思っています。で、まあ、確かにそういう一理もあるしある程度その通りではないかと思う部分もありますが2億4000、2億5000万という中でこの予算を組み込みをしてきたときにですねその最終的に、そのお金が集まらなければ、まあ、できないんですとでやれませんということでございました。結果としてですねそのじゃあそのやるかやらないかについてはその今年の4月までに、まあ、決めるということで、まあ、始めてきたところですが、まあ、なかなか、まあ、そのスポンサーもですね SAJ さんも一生懸命頑張っていただいて1億800万という金額並びにその都とのこの8900万ですかね等についてもご尽力をいただいたところでございます。しかしまあ集まらないということで今年の1月からやはり町として町の負担金はまあ2000万しか出せないということから、まあ、自ら町としてその協賛金の町内外にお願いをするということでこれを約1000万円まあ、当てがうということで、まあ、進めてきたところでございます。まあ、これが今1500万ほどに、まあ、なっているところですがこの3500万を含めて 4月のいわゆる5月の27日の段階で政治さんも、頑張り、また湯沢町も頑張った中で2億5700万約2億6000万という、予算が組まれたわけで、これで大会が開催できると、ほっとしていたところです。そういう中で、この予算がですね、この、インスペクションということの中で、膨らんできた。しかもこれが競技に関わる部分で、膨らんできたということですので、大変ですね、驚いているところですが、しかし、そのこの段階にあと大会 5ヶ月という段階で今そのことを言っているということよりも大会開催を成功するについてどのような形で進めていったらいいのかということからですね、まず自らの負担を決め、そして政治さんから2000万円を出していただき、合わせて今後もですね、協賛金を募っていくということと、そしてこの3億4000万円を超えた場合には、SAJ がこれを担保するということを確約をしていただいて、決めてきたところです。日程が本来、皆さん方のお手元に配らせていただいた通りですね、この協賛金で対応できればいいわけですけれども、この段階では対応できないということで、今湯沢町としてこの5000万円をこの補正をしていただいて皆様方からお認めをいただく、その上でですね、協賛金をさらに集めさせていただくことでこの5000万円を減らしていくということを進めていきたいと、そういう判断のもとでこれをさせていただいたところでございます。次にこの新潟県のスキー連盟についてでございますけれども、県連もですね、今回のワールドカップについてはいわゆるその全日本のスキー大会前段のプレー大会をはじめとしてそれぞれに協力をいただいておりますし、また県へのいわゆる協賛金のお願い等々につきましても県連会長をはじめとして一生懸命頑張っていただいたところでございます。今後についてはですね、県も企業協賛ということで一生懸命取り組みをいたしますということのお話をいただいているところでございまして、県連も県連として協賛金のにはですね、取り組みはこれから今まで以上なことをしていただけるのだというふうに思っているところでございます。以上です。
省庁の答弁が終わりました。質疑を許します。はい、7番関忠夫議員。
はい、関連でもう一回質問します。いろいろ分かりやすく町長の方から説明を受けましたが、本来のこの追加予算8700万円のうち、湯沢町が5000万円ということではないと私は考えております。先般9月の11日の全員協議会でも全日本スキー連盟が5000万、湯沢町が2000万とすべきではないかという発言をさせていただきました。それでも納税者である町民は納得できないというふうに考えております。この辺の負担の割合、これはどういうふうに考えているか。それと2番目に質問させていただきました、県スキー連盟も県への協賛金の要望とかいろいろと動いてはくれているということでありますが、我々議会にはその県のスキー連盟が動いているようなことが全く見えていないのが現実です。その中で組織委員会で、金も人も出さないのは新潟県スキー連盟だけであるようにちょっと見えるんですが、もう一度この1番目と2番目の点について答弁をお願いします。
7番関忠夫議員の質問が終わりました。執行部の答弁を求めます。
以上。
はい、町長。
それでは関議員の質問にお答えをいたします。 SAJ が5000万で、町が2000万でしかるべきではないかと、こういうことだというふうに思います。そのようにできることが一番であったというふうには思いますが、今その協議をもう本当に5ヶ月を切るという中でこれを前に進めていくためにどうしていったらいいのかということからですね、今ワールドカップを始めて1年、ワールドカップを湯沢町でやります そしてそのことによってこれを起爆剤にして地域経済を活性化します。世界の滑りを子どもたちに見せて、そして世界を目指す子どもたちを育てていきたいということを言ってきた、その意義、まあ、アルペンというスキーがこれが活性化進行することによる、まあ、プラスということを、まあ、訴えてまいりました。そしてそのことが今までずっとそのことを、まあ、やり続けてきたわけですけれども、これがここで予算化できないということになると、もう本当に、まあ、無駄になってしまうわけです。合わせて何よりも人も組織も団体も企業も一番大切なのは信用だというふうに思います。今人口ビジョンを掲げて、そして湯沢町の地方版総合戦略というものを作り上げて、この今縮小する地域経済の中、あるいは人口減少社会の中に湯沢町として進んでいかなければならないときに、ここでやめるということは町にとって大きな損失であるというふうに、まあ、自分は思っています。この2000万から5000万に対してのその責任というものは2000万しか町は出せないと。しかし予算がなかなか集まらない、その中で町内外の皆様方から応援のお願いをして約1500万集めた、3500万というお金があってもなおかつ足らないという、まあ、状況に今なっているわけです。しかも協議全般にわたって予算が膨れ上がるというようなことはですね、信じられないことでありましたが、しかし今いろいろなことを議論をしているその段階よりも、まず第一にこれを進めていくためにどうしていったらいいかということでこの予算を組ませていただき、そしてその後全部のその内外からですね、協賛をまあ集めていきたいと、まあ、こういうことで進めてきたところでございます。関議員が言われているように、この5000万と2000万、SAJ が5000万出してくれるということであれば、これに勝ることはありませんでしたけれども、その段階、その時間ということよりも前に進めるということで、この今回のこの補正予算を出させていただいたところでございます。まあ、県連につきましてもですね、今、さまざまなご意見もあろうと思いますが、しかし思いを一つにして、今後はですね、協賛金、組織委員会も含めて、SAJ も私どもも一丸となってこれに取り組んでいくということでございますので、ご理解いただきたいとこう思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。関議員、よろしいですか。はい。はい。それでは、他の方、質疑ございませんか。はい、3番、高橋洋議員。
はい、3番、高橋です。3点、お願いいたします。9月17日に、広報湯沢の号外がありましたので、このことで2点、まずお伺いさせていただきます。順番逆になりますが、下の方にですね、2月の開催まで協賛金のお願いを続けてまいりますというメッセージが書いてあります。で、先ほど、関議員の答弁の中にも、町長答弁の中にも、今5000万を補正でしますが、これを減らしていくというお話もありました。当然2月開催まで協賛金を集めていただいて、さらに5000万は全て使うのではなくて、余れば当然5000万は減らしていくと、いうことの趣旨でよろしかったでしょうかということを一点お伺いします。それと中ほどにですね、子どもたちに世界トップレベルの滑りを肌で感じ世界を目指してもらいたいという思いがこの開催の決断だということが書いてあります。今現在子どもたちにどのような肌で感じてもらうためにどのようなことを計画なさっているか、当然計画しているわけですからここに書いてあると思いますがお聞かせください。それと確認です。今日配られた、この資料にですね、第82号資料ですけれども、どちらが裏か表か分かりませんが、9月7日付にまずスキー連盟が、2000万円を限度として拠出することを担保しますというのと、 次に16日には3億4657万7000何がしを超過した場合はその超過した費用を負担することを担保すると書いてありますが、これは16日の日付の方を確認すれば上限2000万ではなく、当然3億4000万以上かかった場合は2000万を超えても SAJ が担保するというふうに確認して、読んでよろしいんでしょうか。この3点です。以上です。
はい、3番高橋和議員の質問が終わりました。執行部の答弁を求めます。はい、町長。
それでは高橋議員の質問にお答えをいたします。5000万円の件でございます。先ほども申し上げました通り、限られたもう本当にもう、時間的な余裕から、皆様方に今5000万円という補正の予算をお願いをしているところでございますが、今後広報号外にも書かせていただいた通り、組織委員会また町 SAJ、そしてですね、県連も含めた中で、今後も協賛活動を続けていきまして、収支で、その、なんとか、収支で、増加、収入が上回った場合は、これをこの5000万円の中に当てていくということで、考えておりますし、5000万円全額出すということではなくて、そのために、これからも本当に必死で、この私としてはですね、大会を成功させる、そしてその意義、その10年、20年、30年後という中を見た中でね、これがやってよかったと言われる大会にしていきたいというのが一つと、もう一つは、この5000万円に対して、いかにこれを縮減をしていくということが、町民の皆様に対しての私の責任だというふうに思っています。次に、子どもたちにトップレベルをということでございますが、これはですね、今もその13、14日に、各小学校、中学校の子どもたちを大会に招待して見せていきたいというふうに思っておりますし、また今後についてはですね、また例えば全国中学のスキー大会等々があればそれらを誘致をしたりしてですね、このアルペンスキーというものを身近にみんなが感じていただきたいというようなことへの取り組みもしてまいりたいと考えております。学校でもこのワールドカップということを強くやはり意識していただいて、今年のスキー大会もワールドカップ記念と苗場ユーザー大会記念ということでのそのタイトルをつけていただいてやらせていただいたところでございます。スキーに限らずこのスキー世界のいわゆるその華やかであるとかスピードとか様々なものに触れていただくことで、スキー以外のいわゆる世界を目指してくれる子どもたちが出てくればな、こう思っていますので、今後もこの取り組みはしていきたいと思っています。また2000万円と3億4600万円の件でございますが、このことにつきましてもこの度補正をするについてきちんとした制約ということでいただいたものでございまして、2000万円は出すと、いうことですよね。2000万円を超え出すということと合わせて3億4600万の予算がこれを超えた場合は SAJ がこれを担保するということでございますので、2000万円は出して、その他にこの大会が今後ですね、膨らんできたという中では、政治がこれを担保すると、こういうことでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。質疑を許します。はい、10番佐藤森正議員。
10番佐藤です。フィスの現地調査があれば、大会運営についてのアレクロニの注文があって、そのために新たな予算が必要になるということを予測できたのは全日本スキー連盟であって町ではないわけですよね。町はそれは当然予測できなかったので2000万円しか出せないと言ってきたわけですよね。というふうに理解してよろしいですね。
はい、10番佐藤森正議員の質問が終わりました。執行部の答弁を求めます。はい、町長。
先ほども申し上げました通りですね、2億から2億5000万円という予算書が組まれて、その後ですね、その1月までにですね、いわゆる日本スポーツ振興センター、 へのいわゆる補助金の申請がございます。これらについてもきちんとした予算書を組まなければダメなわけでございますので、これについては町も150万の補正をして、そしてコンサルをお願いをして、組み上げてきたところでございます。従いまして、その予算を組むにあたってはやはりその市議会のね、政治の方々が加わっているわけでございます。そういうその予算が、2度にわたって組まれてきた市議協議の予算でございますから、それについてその町が分かるかと言われてもなかなかやはり、難しい部分はあるのではないか。だからその市議協議という中で、これが膨らんできたということは、その SAJ もこれを見落としたのか、これよく分かりませんけれども、そういう中にあって町がなかなかやはりこれを把握するということは専門的な分野でないので難しかったのではないかと、こういうふうに思っております。ただ2000万円が5000万円に増えて今皆さん方にお願いをしているということ、このことについての責任を自分が今、を担わなければならないと、こう思っているところです。以上です。
省庁の答弁が終わりました。質疑を許します。はい、4番岸野正人議員。
4番岸野です。いくつかございます。晴天の霹靂だったと思うんですよ。それが技術的なことで、予算が膨らむというのは思ってなかったと思うんですけれども、それはそれとして、FIS との接触はそれ以前になかったのかどうなのかという単純な疑問があります。7月にやってくるまでフィストはほとんど無縁だったのかというのがちょっとわからない点なので、それからもう一つ単純な質問ですけど、その現在のワールドカップを一番知っているというのは多分皆川さんだろうと思うし、あるいは海外の知り合いが皆さんにもいるかもしれませんけれども、そういうところでの確認があったのかなかったのか、これは単純な話で2つ。それと今SAJ さんから文書が出てきて、2000万円という文書と出っ張った分という文書が出てきておるんですが、古い話で恐縮なんですけれども、平成26年の2月 SAJ さんが2億5000万と見積もった、それをもとに2000万というのを決めたということなんですが、私ども3月議会では施政方針でワールドカップというのは述べられたものの、予算化はゼロだったし、判断するような紙資料、もっとも指定方針ですから、賛成も反対もあったもんじゃなくて、予算にないわけですので、言ってみようもなかったんですが、その全日本スキー連盟が去年の1月段階、あるいは2月段階で2億5000万と見積もったという資料、できれば、休憩を挟んでも結構ですので、ご提示いただきたいと。もう一つ、最後なんですけれども、2000万を使って、2000万を町が出してこの計画を立てていたものが、今度は5000万の追加ですね、7000万を出してこの大会をやることになったわけですけれども、計画段階と違って、いただいた資料によるとイベントが削られてますので、より一般的でないと言いますか、よりマニアックな大会に、なるわけですが、しかもその増えた分がどうなるかというと、何かが残るというわけじゃなくて、2000万の時と7000万の時の効果って何が違うんだいっていうと、できた場合ですけどね、できないから足すんだけど、何が違うんですかっていうと、違わないということと、むしろその一般受けしなくなってるということは、かなり残念な結果であって、その消えてしまう5000万があまりにもこうもったいなく感じられてしまうんですが、その点は同じだと思いますけども、その2000万の時よりも7000万を使った時のが一般受けしなくなるんだということについて、町長どう考えておられるか。以上です。
はい、4番岸野正人議員の質問が終わりました。執行部の答弁を求めます。はい、町長。
それでは岸野議員の質問にお答えをしたいと思います。フィストの接触ということですけれども、今までについてはそのことについてはですね、担当の方から話をさせますけれども、自分はその7月17、18の時苗場でですね、ご挨拶をさせていただきました。ですのでその時は最初でありました。
それ以外のことについてはですね、お話をさせていただきたいと思いますが、ワールドカップを一番よく知っているということで、皆川さんのお話も出たり、海外のお知り合いということも出たというふうに思っておりますが、この皆川さん自体がその予算の中にどういうふうに入ってきたかということはちょっと自分は分からないので、また皆川さんのことについては私が申し上げることではないとここで思います。ただ言えることは、そのワールドカップというのは毎年行われていることだと思いますよね。でソチのオリンピックも去年あったわけでございます。従いまして、その競技を行うにあたってどのような状況を作っていかなければならないかというようなことは当然のことながら、政治、今のいわゆるスキー産業スキー競技会最高峰の SAJ は、象徴されているわけでございますので、それらが反映をされてこの予算書が組まれてきたというふうに思うのが普通だというふうに思います。その上でですね、この2番目のこの見積もりということでございますけれども、多分2月かにですね、議員の勉強会かをさせていただいたときに、この2億から2億5000万円という、やつを出させていただいておると思いますが、あ後で、出してるな、きっと3月5日に、勉強会を議員の皆さんにお出しをしています。また私どもがその県であるとかですね、さまざまなところに協賛のお願いをしているとき、その予算書を、持っていったというような覚えがございますので、それはあるよね、ファイルがあると思う。皆さんのところにきっとお配りを、その前の議員の方々で、この度なられた方のところには行ってないかも分かりませんけれども、それはご説明をさせていただいているのではないかなとこう思います。合わせて次の3番目ですけれども、そのイベントというか、いわゆる流行らかしという部分が、その協議を行うためというところに今力が注がれてきて、その部分が少なくなっているのではないかと、こういうことですけれども、今後ですね、これらを含めてやはり何のためにやるのかということで、一生懸命そのイベントであるとか、それらがどのようなことでできるかということをまた組織委員会の中でいいですか、やっていただきたいとこう思っています。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは、前原ワールドカップ推進室長の補足説明を許します。
おはようございます。ワールドカップ推進室室長前原です。よろしくお願いいたします。最初の7月の17、18のフィスのインスペクション前でのフィスとの接触ということですけれども、6月の1日から8日まで、ブルガリアでフィスのカレンダー会議が開催されております。そこに、町の実行委員会の方から皆川健太郎さんと、一応コーディネーターの代理店の方1名行っていただきまして、現在の準備状況等についての接触はしております。でその中で、当初この現地のインスペクションの予定ですが、9月にフィスの方が行うという予定だったんですが、何せ10年ぶりの開催ということもありまして、早めに、来ていただけないかという調整の中で7月でのインスペクションが実現したというところであります。ですので、そこで1回、来られた3名とは接触されてしているということでございます。以上です。
はい。前原ワールドカップ推進室長の補足説明が終わりました。4番岸野正人議員。
はい、4番岸野です。3月5日の議員懇談会、確か懇談会だったと思いますけれども、ではその町と県でおおむね7000万円ぐらいの負担をしてもらえば開催できるというような話をもらった記憶があるんですが、その2億5000万、SAJ さんが2億5000万でできますよというような資料というのは、なんと私の記憶違いでなければあまり覚えがないんです。もし、私のミスで恐縮なんかもしれませんけども、その時の資料が今私持ってないので、もしあれば見せていただければありがたいな。これ確認です。お願いします。
はい。出せますか。それじゃ執行部答弁。はい、町長。
やったというやつしか書いてなかった。
熊とやれば在職中の議員が持ってるんじゃないか。はい、
部長いいですか。
あ、はい、町長、どうも。
間違いなくそれはあるというふうに思いますので、まあ、ここでもしあれであれば、時間休憩を10分ぐらいいただければ、探してみてですね、はい、と思いますけど、いいですか。休憩していただいていいですか。
はい、それでは、暫時休憩をいたします。ただいま時刻は10時15分です。10時半まで休憩をしたいと思います。ただいまの時刻は10時30分です。休憩前に引き続き会議を開きます。傍聴席の皆さんにご注意を申し上げたいと思うんですが、議論の妨げになる恐れがありますので、静粛にお願いしたいと思います。それでは、質疑を続けます。4番、岸野正人議員。
はい、4番岸人です。これ資料を今いただきましたけども、ごめんなさい、本当にこれをもらってすればごめんなさいだし、ただしごめんなさい、3月段階で見た記憶が私はないんです。若月さんって方が来てワールドカップというものはこういうもんだみたいな説明あったんだけども、そのお金についての、記憶はごめんなさい、それもごめんなさいなんだけどないんです。これも3月5日の資料かどうかちょっとよくわからないし、そちらが3月5日だって言われればそうかもしれないんですけど、3月5日には段階ではお金の資料は見なかったなという記憶が私は残っていますとしか言ってみようがありません。以上です。
質問終わりますか。はい、それでは4番岸野正議員の質問が終わりました。他に質疑ございませんか。はい、5番住谷努議員。
はい、5番住谷です。何点かあるんですが、とりあえず2点質問を
一括でできたらお願いしたいと思います。
一括でいいですか。
はい、一括でお願いします。
はい、わかりました。質問の前にですね、町長にお話だけ、させていただきます。私の周りで町長が敬意を出して2000万プラス5000万7000万で、あ、ぜひやってくれ、そういう人はゼロでした。ゼロ。同時に湯沢町にとってどうしたら一番いいのかを考えるのがお前たち議員の仕事だろう。これもかなりお叱りをいただきました。そんなことを報告して、じゃあ質問4点連続でしますね。ゆっくりします。まず1点目は、5ヶ月後に開催を今控えているわけです。5ヶ月後です。で、9月の議案、議会の議案にも上がっておりません。急遽5000万円の補正を上げ、予算がつかなければ大会を中止せざるを得ないかもしれない、そう今投げかけてはいるわけですけれども、そういう行政運営の姿勢については大変不適切というか不審すら覚えてます。今7月17、18フィスがいらっしゃって8月4日に報告を受けた。全くスピード感がないです。しかも議会に報告したの2ヶ月後。この姿勢についてどう思っているのか1点。2点目です。ここに町長が4月30日、ずっと昨年から、まあ、2000万以上かかったらこれはなかなかできないねという話をされてきて、その間スポンサーを集める、でその間いろいろ一般質問なり、あるいは執行部に対して質問ありましたけれども、今現在資金集めをしているんで詳細についてはなかなか説明できないんだというような回答です。私も質問もいたしております。4月30日の説明、これ資料ありますけれども、その時町長はこう言われました。今現在約2億1000万集まっている、まあ、この時は、 大会運営は2億2700万、まあ、約2億3000万です。でマイナス、まあ、1800万だけれども、大会に精通している人にいろいろ話を伺うと、この集まったお金2億1000万でもなんとかできるんじゃないかと、収集をしないでやるという最終判断の時にそういう説明をされました。全員協議会ですから議事録にちゃんと書いてあると思います。これを考えれば乱暴な話かもしれませんけど、9000万プラス全部飲んでやったとしても3億円です。3億円で、まあ、その後事情は変わってるんでしょうけれども、できるだけ少ない金額でやるということであれば、この最終判断をした時の資料に基づいてもう一回きちんと大会運営を見直すべきではないですか。2点目です。3点目、先ほどと言いますか、まあ、約7000万足りないよと、2000万は政治だ、5000万はなんとか町が持つと、まあ、これにも私はかなり、かなりなんでしょうね、おい、そんなんでいいのかって、こう新聞にあるように、組織委員長、SAJ のこれ理事ですかね、専務理事。まあ自分たちが少し無知だったんでこういう結果になったと新聞に公表しているわけです。 SAJ から依頼を受けて江沢町立候補したわけですけれども、まあこの割合もかなり私としては不満なんですが、そこで3点目です。 SAJ が3億5000万以上出たら、まあ、SAJ が支払うよ、もうそれは当然でしょうけれども、今、町が5000万予算をつける、SAJ が2000万出す、で、今後、スポンサーを集めたり、あるいは大会運営、見直しをしたり、おそらくこれからもう、削減に努めるんでしょうけれども、その努めた金額は町のこの補正予算から削減されると考えていいんでしょうか。3点目です。4点目、ゆっくりいきますね。大会いわゆる5000万の予算が今提案されているわけですけれども、その5000万の位置づけというか、5000万は どういうふうに取ったらいいのかっていうのが私もよくわからないところがあります。町民の皆さんもよくわからないところがあります。5000万全部使うんじゃないのかな、そんなふうに思っている人もいると思います。で、大会経費についてはいろいろ精査したけれども削れないんだと、競技関係はなかなか削れないんだということで増額になってます。これは5000万円が今後どれだけ削れる要素があるのかないのか、その辺の判断のために一応伺いたいと思います。
よろしいですか。
いや、これから伺いますんで、4点目、はい、たくさんありますから。丸1、大会整備企画という項目で、3800万円増額が計上されています。この予算書ですね。もちろん説明、も多少あります。説明では、大会コース整備、使用期間増に伴う大会コースの整備ですね、降雪機増設、計測線増設、圧雪アタッチメント、コンバクター借用、 この具体的な数字を教えてください。丸二、競技備品1000万円増額、説明では安全対策強化費、フィニッシュ用エアマットネット1000万です。組織委員会実行委員会事務局会議で約190万増額です。フィス会議への参加、主要役員研修会開催に伴う増額、組織委員会、私から見ればできればその会議や運営なんてのはぜひ減額してもらいたいと思ってるんですけれども、まあ200万近く増額になってます。丸四、競技役員等宿泊費、交通費、食事620万増額、競技役員が出る期間が増加。丸五、これは主に人件費関係で900万増額、コース整備期間増に伴う作業員の人件費、チケット販売及び入場管理スタッフ、先ほどの作業員の人件費、これ480万。チケット販売、入場管理スタッフ、98万。会場警備、警備員増、増加に伴う増額、約150万。会場誘導、動線整備、約180万。これ当初ゼロでしたね、予算は。これが180万。税、計で900万、だいたい人件費関係で増額になってます。人件費のところは特にコスモスマラソンでさえ、町内を挙げて、ボランティアというか、観光協会なり、あるいは町の各町内の人たち、ボランティアで盛り上げてやってます。この人件費については、詳しい内容が分かれば教えていただくとともに、どの程度どういうところから人を集めているのか、町の全体でどういう形で、町民あるいは観光協会なりスキー場協議会、いろいろありますけれども、どんなふうに今手配をして何人ぐらい予定をしているのか、とりあえず以上です。
はい、5番住谷進議員の質問が終わりました。執行部の答弁を求めます。はい、町長。
それでは住谷議員の質問にお答えします。もし答弁漏れがあればまたしてきてください。最初のですね、7000万円出してもいいよということで、人はゼロだった、そうだと思います。心からこの2000万円から5000万円に増えたということは、町を預かる町長として大変な責任を感じているところでございますので、お詫びを申し上げたいと存じます。そしてですね、このなんていうんですかね、スピード感を持って、対応してないではないかということ、一番目の質問はそうだと、いうふうに、思うんですけれども、7月の17、18日にフェスの会議があって、先ほど申し上げた通り8月の上旬に私のところに担当から話があった、ね、そして8月7日に組織委員会を開催をして、組織委員会としてこれに当たるということでございます。自分には自分なりの考えがございましたけれども、その組織委員会の中でこれをですね、もう一度見直しをしてやっていくんだと、そして詰めるところは詰めていこうということになって、そして8月の13、14、24、25ですかね、湯沢と長野ですかに行きまして、この協議がされてきた。そしてその結果が出たのがこの8月の終わりから9月にかけてだと思います。その中でどうしていったらいいのか、それは先ほど来申し上げている通りでございますので、 遅れたということについてはスピード感が足らないと言われれば、まあ、ご指摘な通りであるかと思いますが、まあいわゆる組織という中で個人の考えだけではなくて組織委員会ということがあって委員長さんがいてこれを取り組みをして決定をするわけでございますので、まあ、これに従ってきたために皆様方町民の皆様方をはじめですね町民の代表である議員の皆様にですね提案することが遅れたということはこれは大変申し訳なく、まあ、思いますが実情はそういうことであったということをご理解いただきたいと思います。次にスポンサーのことでございます。確かにスポンサー集めどうなってるんだということでの質問を頂戴をしているといったところでございますがしかしそのスポンサーが集まっている段階でまだ名前が出せなかったりというようなことがあってそれで個々具体的な名前もお出しすることできなく来たわけでございます。しかしその4月29日の日に政治への理事さんにですね町長室に来ていただいて、まあ、協議をした結果今これだけのお金が集まっているというようなことでですねそれで4月の30日皆様方にお示しをしたのが確か2億2000何がしで集まっている金額が2億1000万1800万足らないんだけれどもこの2億、まあ、お金が集まらないということでその、まあ、絞ってきたんですよね。絞ってきてその2億2000何百万になったと思うんですけどこの1800万ということであれば集めることもできるというふうにも思いましたしまたやれるということで皆様方にお示しをしてきたところであります。その次が3番、ちょっと その上でですね、この、まあ、もっと少ない金額で、まあ、やれないのかということが一番最後にこの、丸2のところで、こう3とも連携するところですが、おっしゃっていますが、今後についてもですね、今度は、まあ、例えば本契約になれば、減額等の交渉もできるというふうに思っていますし、また人件費を含めて、まあ、見直しをして、この金額よりも少なくしていきたいと、まあ、こういうふうに思っています。まあ、次の丸3がですね、これ丸3、今丸3も同じようなことなんですけど、まあ、専務理事がですね、まあ、無知だったと、こういうような言い方をされているところについては、大変心外でございます。ただですね、まあ、現在の中では、3億5000万という中で、運営の見直しをしていくとともにですね、この5000万円、今、湯沢町が5000万円、これを組まなければこの運営が前に進んでいかないという中で上程をさせていただいているところでございますが、先ほどお話しした通りですね、このいわゆる運営のいわゆる、契約等々による、まあ、減額交渉あるいは運営費の減額できる限りのことをやっていくということと同時に、冒頭申し上げた通り2月までですね協賛のお願いを組織委員会を挙げて政治町県連そしてその組織委員全体の中でこの取り組みをしていきたいでお金を集めていくためには今までと違うようなやり方例えば、まあ、これはまだ組織委員会をはじめとしてその中でしていかなきゃなりませんけれども各組織関係者の方々への、まあ、要請であったりですねワールドカップに出たことのある方々もおられると思うしスキーの競技をされている方々もいると思いますがこのアルペンスキーということがこの湯沢町で行われることの意義ということを理解をいただいて応援者サポーターというものを増やしていきたいというふうにも考えているところでございます。これ3が、まあ、そういうこの運営の見直し、まあ、削減をされるのかということで、5000万円よりもその協賛金をはじめ大会のいわゆる運営費の見直し、減額できる部分については減額をしていただく中でこの収支の改善を見て湯沢町にこの5000万を返していただく5000万円の中から余剰分を返していただくということについて、組織委員会できちんと、まあ、申し上げていきたいと思いますし私もその先頭に立ってまた協賛のお願い 応援団を確保していきたいとこう考えているところでございます。まあ、次にこの4番でございますが、まあ、これがまあ 今のとこうまた連携しますけれども、まあ、削れる要素、まあ、そういう中でまあ進めていきたい、これが多いのではないかということで1から 5までだったんですかね、お話がありました。自分に答えられないところは担当に答えさせますけれども、まあ、人件費をはじめですね、まあ、事務費、まあ、研修費、さまざまな事柄についてそのどうしてもやらなければならない、この例えば研修等々についてもきちんとそのワールドカップのフィスのその大会をきちんと見る、まあ、研修することによって、この大会ワールドカップに大会につなげるために、うん、必要なんだということを、まあ、インスペクションで、言われて、これが、まあ、追加に今なっているというふうに思いますし、コースをきちんと、まあ、作り上げていく中でですね、人件費が、まあ、増額していったという部分があると思います。合わせて、この組織委員会の事務費が、まあ、上がっているではないかと、こういうことでございますけれども、今回の経緯というものを踏まえた中でですね、まあ、いろいろと組織委員会の中で、まあ、協議をしていきたいと、こう思っています。足らない部分について、担当の室長から答えさせます。
町長の答弁が終わりました。前原ワールドカップ推進室長に補足説明を求めます。
はい、ワールドカップ推進室長前原ですが、補足説明をさせていただきます。まず予算の中身ですけども、まず大きく前般9月の11日にお示ししました、予算の中でまあ、こういった予算書を渡したんですけども、まあ、今回のインスペクションにおいて、上がった部分がほぼ1億円で、それ以外の部分で削減できたのが、まあ、1500万ほどだったということで、まあ、トータルで8700万ぐらいが増額になってしまいましたというお話をさせていただきました。でその中で、まあ、大きく、大会コース整備企画という部分で3800万円ちょっとこう増額しておるわけなんですが、その中身ですけども、大会コース整備、使用期間の増というところで、まあ、約300万円ほど増になっております。で、降雪機の増設費、これ3機、増設するわけなんですが、ここで1100万円ほど増額でございます。で、計測線、これはタイム計測のための線の増設ですが、これで2000万円なります。で、圧接車、アタッチメント、コンパクターの借用ということで、これ450万円ということで、まあ、約3800万円ほどの増ということになっております。で、まあ、実行委員会の中のオフィスの会議、それから主要役員の研修会ということでございますが、まず研修会につきましては、競技委員長をはじめ、今回、まあ、10年ぶりのワールドカップ開催ということで、実際、フィスの方が求めているコースの硬さ、やら実際の運営の流れというものを誰も知らないというのが現状でございます。そういったところで現在のフランスのバルディゼールという12月に行われる大会において、ただ見るんではなくて運営の中に入って研修ができるように今調整をしております。でその研修で、まあ何百万か使う形になるんですが、これをやるやらないにおいては、実際これからワールドカップをユーザーで開催するにあたっての成功か不成功かという部分に大きく関係する部分であろうというふうに思っておりますので、少数精鋭でその臨みたいと思いますので、まあ、その辺の費用がどうしても増額になっているということでご理解いただきたいと思います。であと、いろんな部分での人件費、増額になっておりますが、基本的にはこの、まあ、人数がですね、トータル、まあ、実際大会に携わる人数は320名体制で今臨もうとしております。でこの中身には、自衛隊の方80名のほか、全日本スキー連盟の方、当然 FIS から派遣される役員、それから新潟県スキー連盟、県連の、まあ、近隣県連からの協力ということで、かなり専門性が有する、競技役員でございますので、その辺を今調整中で320名集める予定ということであります。で費用については、まあ、1日実際日当は3000円というところでやらせていただくところで、その積み上げになっております。あとすいません、備品の関係ですけども、まあ、安全対策強化、ということで、まあ、エアマット、これもですね、国内にございません。で現在、購入するとなるとなかなか厳しいというところで、近隣国の持っているものを借りてこようということで今考えているんですが、やはり船での 運搬等になりましてですね、それで500万円ほどかかるというところで、なんとかそれ辺を今削減できないことで、まあ、あのエアマットを使用しなくても安全性確保できるというの提案をこのフィスの秋の会議でもさせてもらって、そうなれば少し縮減できるのかなというところでございますが、今のところ、FIS の方からは、安全対策上ゴールにはエアマットが必要ですよ、コースの途中のいろんな降雪機には、とか木だとか、リフトの支柱だとかにエアマットが必要だというふうに言われてますので、その辺で増額になっております。で、ネットにつきましても5種類ほどありまして、背の高いのから低いものなの で安全線のその強さに強度によってもいろいろ違うんですが、その5種類がやはり、一重ではなく場所によっては三重、二重三重というふうに使わなきゃいけないというところで、どうしても数を求められております。で、またのトレーニングバーにつきましても、同じような安全対策、レースバーンと同じような安全対策、同じようなコース整備というのが求められていますので、そういった部分でどうしても、数が増してしまうというところの増額になっております。以上でございます。
はい、前原ワールドカップ推進室長の補足説明が終わりました。5番住谷さん、議員。
5番住谷です。ですから2問ずつぐらい分けようかなと思ったんですけど、質問と回答がちょっと違うような、違ってますね。端的に言います。もう一回ね、一番目のこの時期が遅くなったことについてはですね、一生懸命やったかどうかは問題じゃないんです。我々は今5000万を通すか通さないかって投げられてるんで、結果責任としてそういう形になっていることについて大きく反省をしてください。2番目の質問はきちんと答えてくださいね。SAJ が2000万、出す、町が5000万出すというかね、予算をつける、これについて今後スポンサーが集まったり、あるいは、大会整備、あるいは契約時でもちろん減額交渉するんでしょう。それについては町の5000万の中から、差し引きするようになるんですか、それともならないんであれば どのように考えているかということです。2番目は。3番目は町長自身が最終的にやる中止しないという判断を議会に示したのは4月30日です。その時の資料ここにありますけれども、2億1000万今集まっていると、大会に精通しているものにいろいろ確認したらそれなりにできるだろうと。ですからフィスの要求通りというか9000万増額しても3億円でできるんじゃないですか。これ 3点目です。4点目は人件費については、町民の皆さんとかコスモスマラソンででもみんなが協力して一致団結してやろうやということで作り上げてるんですけど、このワールドカップについてはその辺はどのような動きをしているのか、人件費等で、まあ、もちろん町のボランティア等でね、解消できないものもあるんでしょうけれども、約900万ぐらい増額になってるわけです。あるいはじゃあ降雪機3台で1100万です。そんなことじゃわからないんですよ。どういう形で降雪機を入れて、それを大会2日間終わるわけですから、その後どういうふうに処理するんだと、そういうことを聞きたかったんで。ただこの4番目の質問はおそらくそこまで全部煮詰めてないんでしょう。きっとこれから煮詰めるんでしょうから、契約もあって、推進室長あるいは実行委員長にはこの5000万をもう削減できないんだと、協議関係削減できないんだと、町長の経過にも書いてありますけれども、そんな姿勢で臨んじゃ困るということなんです。できるだけこの大会関係のことでも必死になってやっぱり努力して削減するんだっていう、そんな意気込みが聞きたかったんです。以上4点です。
はい、5番住谷澄議員の質問がありました。執行部の答弁を求めます。はい、町長。
時期が遅くなったということを、まあ、言ってもいいということですけれども、まあ、反省をしております。大変申し訳ありません。次にスポンサーが集まって、いわゆるその収支が改善して、まあ、先ほども申し上げましたけれども、まあ、減額あるいはそのいわゆる協賛金で収入が上がった場合どうしていくのか、それは湯沢町のこの5000万円の中にですね、入れていただくようにきちんと組織委員会の中で主張をしてまいりたいと、このように思っていますし、そうでなければならないというふうに思っています。まあ、次にこの、まあ、2億1000万でできるということだった、これは、先ほどもお話をさせていただきましたけど、まあ、2億から2億5000万というお話の中で、進めてきたところがなかなか、まあ、スポンサーが集まらない。しかし、まあ、町としても、まあ、2000万しか出せないという中で、町内の事業者の皆さん方からもご協力をいただいて約1000万という目標でやってきた。だけれども、まあ、予算が2億1000万しかその段階で集まっていない。その経緯の中で絞れるものはどういうものがあるかということで絞ってきたわけです。それが1800万足らなかった。でも1800万は足らなくてもこれは集められるのではないかということの思いと、また先ほど言った、まあ、絞った中での金額ですから、まあ、これ以上、あるいは絞ってもできるかもわからない。今住谷議員が言っているように、その、4月の30日の段階では2億1000万でもできると言ったじゃないか、今9000万増えたんじゃないか、そしたら3億でできるじゃないかと、まあ、こういうことでございますが、その間やはりこう時間が止まっているわけでございませんので、皆様方に5月の27日の組織委員会がございました。その時の資料をまたお手元に、お配りをさせていただいたところですけれども、その時が確か2億5600万高であったのではないかなと思っております。そういう金額が積み上がった中で、そしてこの協議全体を見た時に今8700万になっておりますが、約協議関係で1億円近くが積み上がってきたということで、とても驚いたところでございます。それをですね、どのようにそのいわゆる見直しをしてやっていくかということで、いわゆるその協議関係者をはじめとして4日間、まあ、見直しをしてきた。その結果がどうしても3億4600万円はかかりますということでございましたので、本来住谷議員が言っておられるように3億でできることが一番望ましいわけですし、そうではあったんですけれども、そういう中でこの金額が持ち上がってきたということでございます。しかし先ほどからですね、お話がこの4番にもちょっと自分自身がちょっとうまく説明ができない部分があれば、4番についてはですね、また担当の方から話をさせますけれども、何としても削減をしていくと、交渉を、ね、していくということと合わせて協賛金のお願いを申し上げて、この5000万円から減額をするということがですね、大会を成功させて5年10年30年先につなげるということと同時に大変自分に課せられた責任だと思っておりますので、一生懸命取り組ませていただきますということをお話をさせていただいたところです。ぜひ削減の取り組みというのはね、もうこの必死の思いでやらせていただきたいと、まあ、このように思っております。またその人件費をはじめとして、まあ、増えた部分についてはですね、ただ闇雲にこう増えてきたということではないというふうに守っておりますが、ご指摘のように、まあ、コスモスマラソンの時は、まあ、ボランティアさんやさ、いろいろな方々がいると思いますけれども、それらの取り組みもですね、今後開催にあたって、もう仕組みを作っていかなければならない、そういう状況になっていると思いますので、またいろいろなご意見をお聞かせいただきたいと思いますし、その今おっしゃられておられるその方向の中でまた進めていきたいとこう思っています。まあ、公設費についてもですね、今あるものを活用してまた返すという、まあ、リースというか、 まあ、どういう方法でやるか分かりませんが、新たに購入していくということではないと、まあ、聞いているところでございますが、これらについてもですね、まあ、今後発注していくというようなこともありますので、まだいろいろなことがまだできていませんけれども、まあ、今後のことについてですね、どういう方向性ということについてはですね、今ほど私が申し上げたことだと思いますし、さっきのエアマットについても、まあ、購入すれば大変な金額になるわけですけれども、まあ、リースでというようなこともありますし、安全対策もできる限りお金をかけない方法ということをやっていきたいと思います。合わせてこれ最後になりますけどね、あの説明ということが今細部にわたってしていかないと理解をしていただくことができないということをおっしゃっていただきました。これ議会に限らずですね、町民の皆様方も同じように思っておられると思いますので、今後につきましてはですね、また説明責任というものを改めてですね、皆様方にお示しをしていきたいと、こういうふうに思っております。足らないとかあったら説明してください。
はい、町長の答弁が終わりました。他に質疑ございませんか。はい、7番関忠夫議員。関議員、もしすでにお呼びようでしたら一括で質疑をお願いします。
はい、わかりました。3点ばかり、まあ、今各議員からこの5000万円の負担について、質問が出てるわけですが、私ちょっと聞いてて疑問に感じたことがあります。1点は、先ほど来答弁で2000万から5000万に増えたというような言い方がされてますが、私の認識は2000万プラス5000万というふうに認識しております。それからスポンサーに協賛金依頼について、まあ、真剣に取り組んでいる、あるいは取り組んでいかなければいけないというような答弁でした。しかし私、号外が9月17日に出てから多くの町民に声を聞いて回りました。その中である団体が、実は湯沢でスキーアルペンスキーワールドカップが開催されるんで、私たちも協賛するんだという声を聞きました。しかしいくら経っても連絡しても協賛金を集めに来ない、こんなバカな話ないよねというふうに言われました。また隣接する南湯沼市のある団体からも、まあ、少ないけども協賛しましょうという動きがある中で、やはりこれらについても実際どうなってるんでしょうと、私たちは協賛金を供給するということで、組織として考えていたのに、未だかって何の話もない、うん、確認して電話を入れたりしても取りこない、もう諦めましたというような声も聞いております。本当に協賛金を集めるということで真剣に取り組んでいるのか取り組んでないのか、またこの湯沢町に5000万の負担金を要請して議会で議論し結論出してくれということなんですが、先ほど来それ以上の協賛金が集まったらこの5000万円に補填するようにお願いをするというような言い方してますけど、お願いじゃなくてこれは確約とか制約っていう形になろうかと思うんですね。そうでないと、お願いしてみたけどダメだったというような話になれば、このとんでもない話だというふうに私は思っています。やはり答弁をするということはきちんと質問者に対して間違った答弁をしないように気をつけていただきたい。それから二つ目ですが、先ほど高橋雄議員も質問した中絡みがあるんですけど、今後の予算超過分についての、全日本スキー連盟との確約について再度お伺いします。9月17日付広報ユーザーは号外で全日本スキー連盟からは2000万円のほか支出が3億4600万円を超えた場合の補填についても負担の確約をいただいていますというようなことなんですが、これも広報ユーザーに記載されているんですが、今までの経過からして当然確約書等の取り交わしが必要条件と思われますが、その辺の確約書のはやはり 先ほど来の町長の答弁で、伝えます、お願いしますというようなことで、なんらその担保できているような内容でないと私は考えております。それから3点目ですが、悪天候等の条件悪化による大会中止のリスクについて、スキー場関係者等によると、悪天候等の条件悪化により、国際スキー連盟は突然中止を宣告するリスクがあると言われますが、天候不順の時期の開催でこのことが心配されます。スキー関係者からは保険がかけられているので心配ないということでありますが、2日間で3億500万円という多額の費用が予定されている中で、保険料も多額になると思われます。この保険の内容はどんなもので、保険料の額、どこが保険料を負担するのかを明確にしてほしい。以上3点です。
はい、関議員に申し上げます。2番目の質問、確約書の件は先ほど配布されておりますので、それはよろしいですね。
はい。
はい、それでは、執行部の答弁を求めます。はい、町長。1と3番で。
それでは関議員の質問にお答えをいたします。最初の1番でございますが、まず最初にですね、2000万から5000万ではなくて、私も5000万増加したという言い方をさせていただいているところでございますから、都合7000万になることでございます。このことはそういうつもりで言っておりました。またそのスポンサーへの取り組みにつきましてですね、真剣に取り組んでいるのかという、ご指摘をいただいたところでございます。私としては真剣に取り組みをさせていただいているところでございますが、今年の1月ですね、今年の1月から、なかなかお金が集まらないということで、そして、町からは2000万以上集められないと、出すことができないという中で、何としてもですね、その開催するにあたって、町内外の皆さん方からの応援をいただかなければということで始めてきたところです。担当の部長やですね、担当の係の者をと一緒にですね、各事業者さんを回ってきました。その時にですね、お願いしますということと文書は置いてきたんですけども、その後のことについては電話があったり、会った時に応援するよと言っていただいた方々についてはですね、対応してきたところでございまして、今までもそうだったんですけど、ただその、あくまでもお願いでございますので、2度も3度もということは控えておりました。したがってその、出すつもりでいたところにですね、ご無礼があったと、その行き違いがあったとすれば、これもですね、大変失礼なことであったのではないかなと、思っておりますが、電話があって、その対応ができないという、しなかったということがもし事実であればですね、私自身はそういうことはなかなかそういうことではない、なければなかったのではないかなと思いますけれども、しかしそういうことがあって、その議員の方にお話がされているということはきっとあったのではないかとも思うわけでございまして、もしそういうご無礼があったとすればお許しいただきたいと思いますし、また ご紹介をいただければですね、こういう方だよということでご紹介をいただければ、また腰低くお願いに上がりたいと、このように思っております。以上です。
町長、中止のリスクと、それから5000万円の補填に対する確約ですかね。
確約、
要するに剰余金が出たときにそのお願いするんじゃなくて確約を取れないかっていう話です。
先ほども皆様方のところにお配りをしたこの超過分についての確約というのは、その今出させていただいている部分であるというふうに。
そうじゃなくて、剰余金が出て5000万を減額をお願いするんじゃなくて、それは確約できない
と。私の話し方が悪いとすればあれですけれども、この、組織委員会がまた今日、この結果を受けて、どういうふうになるか分かりませんけれども、受けて組織委員会が開かれるわけでございます。皆様方からお認めをいただければですね、今ほどお話があった通り、そのいわゆる収支についての収入が多くなると、これから そういう取り組みをしていきたいというふうに思いますが、その分については遊佐町に返していただ いただくようにですね、していきたいと思っています。はい、
大会中止のリスク、保険の関係、
それでですね、保険の悪天候のリスクについては、もう保険もかけさせていただいておりますが、その詳細につきましては担当から話をさせていただきます。
町長の答弁が終わりました。前原ワールドカップ準備室長。
ワールドカップ推進室長前原ですが、大会中止のリスク、保険についてご説明をさせていただきます。やはり2月の中旬ということで非常に天候が荒れることを予想しております。その場合に、どんな保険があるのかという、現在調整中でございますが、工業保険というものにかける予定で今進めております。実際に大会2日間あるんですが、基本的には大会2日間が1つの試合ということで、2試合キャンセルにならないとお金が出ないというのは話が最初来ておりましたが、やはり1試合1試合それぞれリスクがあるということで、今どういう中身で、保険対応できるのかということを今、お話をまとめているところでございます。で、おおむね、今現状の掛け金によりますと400万円ぐらいやはりかかるだろうということで、今その詳細の中身について、まとめておりますので、またご説明できるときにしたいと思いますが、基本的にはチケット、購入していただいたチケットを買った方への返金もありますし、収入で見込んでおります放送権料、これは FS の方から来る放送権料ですが、キャンセルになるとその料金が入ってこないという部分についての補填だとか、そういった部分を今考えて細かくどの部分をどういうふうに保証していただくかによって金額変わってくると思いますが、その辺今調整中でございます。以上です。
はい、前原市長の補足説明が終わりました。はい、7番関田道議員。
スポンサーの協賛依頼についてなんですけども、事実であれば遺憾だと思います。私はその本人に会って話を聞いてるんで、なんか相手をね、失礼な言い方にしか私聞こえないんですね。真剣に私たちは取り組んでるということを正当化したような、強い言葉で言えば正当化したような言い方になってますけど、その人たちもかなり憤慨してました。もう用意できたんで取り来てくださいという連絡を入れても来なかったと、もうやめましたと言ってました。またある人から電話で約1時間15分ぐらい話をこの問題で、させてもらいましたが、その人の考えは何としても湯沢でワールドカップアルペンスキー大会が行われるってことは有意義なことだと、私どもの会社でも何百万か負担をしなきゃいけないというふうに考えていたが、今まで一回でもお願いに来たりしたことはありませんというような声を強烈に言ってました。しかしながらそういうことで先ほど来その協賛金を一生懸命集めて5000万円の負担を軽減するんだというような話なんですけども、どうも聞けば聞くほどちょっと納得できないなと私は思っています。それは本当に協力をしますということで、逆に依頼を受けて用意ができたんで、実行委員会なのか組織委員会なのかに連絡を入れたと思うんですが、確かその人は2回ぐらい電話を入れたけども、結果的に梨のつぶてなんでやめましたということを強く言ってました。やはりそういう大会を開催するについては、協賛金の額がどうのこうのじゃなくて、そういう誠意をやはりこう認めて行動しなかったっていうのが、やはり私はすごい問題だなというふうに考えております。今後スポンサーをたくさん集めるということですが、本当にその湯沢町が5000万負担したものが、4000万も戻ってくるような確約的な担保ができるようなことになればいいんですが、やはりその担保をしてもらわない限りは納税者である町民は私は納得しないと私は思っていますが、このスポンサーの協力依頼ともう一度協賛金が集まった場合の町への負担軽減ということで、もう一度答弁を求めます。
はい、7番関田道議員の質問がありました。それでは執行部答弁。はい、町長。
それでは1回目、最初の質問ですよね。まあ、協賛 しようとしてたのに、まあ、2回も電話をしたりしたけども対応がされなかった、だからやめたというお話でした。本当に私どものですね、体制の中でそういうことがあったということが、まあ、今示されたわけでございますので、心からその方にお詫びを申し上げたいというふうに思います。すいませんでした。そこで、まあ、スポンサー集めについてはお話をさせていただいた通り、組織委員会の中で真剣な取り組みをこれから SAJ、 そして県連、町ともにですね、続けていきたいというふうに思っております。その上で、その収支値引き交渉やあるいは協賛金の増額という中で、遊佐町がですね、この5000万円から引き算になるということへの、これは当然のことだと思っております。ただまだ組織委員会がございますので、政治への方々との話の中ではそういう方向を示しております。しかし今日そのことを提案をして認めていただこうと思っておりますので、また認めてもらわなければならないと、このようにも思っているところでございます。今現段階のこの中ではそういうことを申し上げているということをご理解をいただきたいというふうに思うわけでございます。以上です。
省庁の答弁が終わりました。質疑も出尽くしたようですので、質疑を終結せ、はい、4番岸野正人議員、は
い、4番岸野、ちょっと一点確認させてください、はい、今もらった資料なんですけど、私が見覚えなくて、5番住谷議員が見覚えなくて、11番諸田議員が見覚えなくて、3番高橋議員が見覚えがないんですけど、去年の3月に配られた資料とはちょっと思えないんですけど、確認です。であれば、そうなんですけど、
はい、それでは確認の質疑がありました。執行部答弁になります。
はい、
はい、町長。
一番最初の時の資料、その2月、3月、いくつだったですかね、その時の、まあ、資料と違うのではないかと、まあ、示されたものと違うのではないか、またその時に資料を果たして示されていたかいないかというところも、その勉強会というようなことで、私どもの方でもちょっと調べたんですけども、それがちょっとわからないという部分があります。ただ、その2億5000万円を示すという中で、今のこれをさせていただいたところで、それはその、SAJ に基づく金額を示されたやつであります、あるということを、まあ、ご理解いただきたいと思います。以上です。
はい、町長の答弁が終わりました。4番岸野正人議員。
たびたびですね、3月5日だったと思いますが、その時の資料でないことも大いにあるわけですね。
答弁求めますか。
はい、求めます。
求めます。はい、それでは執行部答弁、町長。
それでは岸野議員の質問に答えます。今ほどもお話した通り、その SAJ のその2億5000万、2億から2億5000万という中での資料として今お示しをさせていただいたんですけれども、その3月7日にというところが、今のこの10分ぐらいの時間の中ではちょっとお持ちできなかったということでございますので、ご理解いただきたいと思います。
はい、町長の答弁が終わりました。8番宮田真理子議員。
はい、8番宮田です。これ質疑の場だと思うので質疑をさせていただきます。今ほど資料で、この確約書というのでしょうかね、負担費用、費用負担についての裏表の資料をいただいております。これは今回の件の分でございます。前回の分のものがあるのかないのかを一つ、ないと思いますが、それと、今回のフィスアルペンスキーワールドカップ2016ユーザー内場大会のこの主催者が、SAJ なのか、SAJ 公益財団法人全日本スキー連盟なのか、ユーザー町なのか、また別の団体の名前になっているのかを教えてください。
宮田議員にお尋ねしますが、前回の分というのは当初の時のということでしょうか。
2000万の分です。
2000万、はい、はい。それでは執行部答弁。
フィスで失礼じゃないな。
はい、町長。
それでは宮田議員の質問にお答えします。最初のいわゆるその確約書のことですが、これはありません。1回目は1回目はありません。書類がそういうこと言ってはないよ。
いや、2000万しか出さないということに対するの確約書があ
るちょっと待ってください。ちょっと私が質問いいよ。もういいですか。最初にあるかって言ったのどう。はい、はい、です。今私が言ってるわけでいいですよね。で、あとその主催者はどこかということなんですけども、これ組織委員会だというふうに思います。ごめんなさい、改めます。2回目の今のそのいわゆる主催者についてですけれども、主催者はフィスと全日本スキー連盟と、そして新潟県スキー連盟です。で、その主催を受けて組織委員会を構成すると、こういうことでございます。以上です。
はい、町長の答弁を言われました。宮田真理子議員、いかがでしょう。よろしいですか。
結構です。
はい、8番宮田真理子議員、やりますか。はい、はい、それでは8番宮田真理子議員、質問します。
はい、確認をしたかったということで、主催はフィスとは、これは金額の契約はしないということでしたね。で、全日本と金額の契約をするということでいいわけですね。で、これ湯沢町は協賛という形になるわけですか。どういった形になるんですか。スポンサーという形になるんですか。
はい、それでは執行部答弁。はい、はい、町長。
湯沢町は大会開催地と立候補として今立候補しているところでございまして、組織委員会に所属をし、そして実行委員会の委員長を湯沢町町長が受けているところでございます。以上です。
はい、町長の答弁が終わりました。宮田議員、よろしいですか。はい、それでは質疑を終結したいと思いますが、いかがでしょう。
もしいいなら時間がないんでいいですか。
はい、11番諸田玉次議員、
短くいきます。はい、11番諸田でございます。このオリンピックじゃなくてワールドカップについては、町が2000万、県が1000万、それが土台として組織委員会を立ち上げて、まあ、2億5000万が目安ということで、町長自ら足を運び、関係者が足を運び、2億5000万を調達したわけなんで、まあ、それから、まあ、さらに足りないということで、FAS ですかね、エンスペクターっていうんですかね、3名が現地調査に来たということで、で、調査をした結果、不備が足りないということだったんですけども、そこに立ち会いしたのは、どちら誰でしょうかということです。もう一つは、皆川健太郎君は、もうアルペンの選手でもあり、4位入賞ということで、0コンマいくつ、距離にして約40センチぐらいのことで、まあ、4位に、まあ、表彰台に上がれなかったのが非常に残念ですけれども、その人が副実行委員長ということで、ホームベースに苗場を使っているわけなんで、いろいろそういう意見というか、もし向こうが出た場合は、まあ、距離が足りない、まあ、降雪機は内場にありますので、それを移動するには1000万なら当然かからないと思いますので、この予算 概要というのが配られておりますけれども、その中はもう増えることがなく、さらに調整していけば減るんじゃないかと思いますけれども、それでお伺いいたします。以上です。
はい、それで執行部答弁。あ、はい、町長。
それでは森田議員の質問にお答えをいたします。7月17、18日のインスペクションについては、組織委員会の中で、まあ、競技部門を中心としてですね、苗場で2日間あったわけですけれども、この方々が参加をしております。また先ほどもお話をさせていただきましたが、準備、いわゆる例えば構成席をはじめとしたコースを作り上げていくという中では、今後もですね、やはり交渉をする中で、経費減額というものを、まあ、進めていきたいと、こう考えています。以上です。
はい、それでは質疑を終結します。それではお諮りいたします。本案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、委員会付託を省略します。それでは討論を行います。まず最初に反対討論から。はい、10番佐藤美正議員。
10番佐藤です。重い気分で討論に参加します。9月17日の広報湯沢号外、そこでは町長のワールドカップをやりたい、やらねばならないという意気込みはよく伝わってきていますけれども、5000万円または7000万円という金額が町の財政にとってどれほどの重さになるのかについては何の言及もないのが残念でありました。7000万円といえば26年度の一般会計決算の 1% に近い額であります。5000万円といえば国民健康保険財政の26年度当初の運営基金と同額であります。3200万円あれば湯沢学園の小中学生全員の1年間の給食費を無料にすることができる金額であります。また湯沢町の全有権者が一人1万円ずつ出し合っても7000万円には届かない、そういう額であります。土台、一つの関係観光イベントに7000万円もつぎ込んで、なんていうことは今までにはなかったことではないでしょうか。町長は責任を感じて報酬半額6ヶ月と言っていますが、私は町長に責任があるとは思いません。こういう事態になって誰かが責任を取らねばならないとしたら町長しかいないということなのでしょうけれども、町長はむしろ被害者であります。全日本スキー連盟からワールドカップの会場にと話を持ちかけられて、これだけの財政支出でやれるのなら受けましょう、これ以上ならやれませんということで受けた話であります。国際スキー連盟の現地視察の結果、これだけの追加支出が必要だと言われても、町長はそれを事前に見通す立場にはないのであります。それが事前に予想できたとすれば、それは全日本スキー連盟です。全日本スキー連盟こそ責任を取るべきであります。たまたま湯沢に無理を言えばお金は出ないことはないというだけの理由で、町がそれを背負い込むのは間違っています。町民納税者もそれは納得のいく話ではないでしょう。町は2000万円までなら負担する、それ以上はできませんと言ってきたはずですから、5000万円を断ることに何の躊躇もいらないはずであります。せっかく湯沢町の名前を広く知らしめる絶好の機会だったというのに、その機会を逃がすことになってしまう。それはいかにももったいない。という意見もありますけれども、だから7000万円を負担してもよしとすることに町民の何割が納得するでしょうか。町は2000万円までの負担しかできませんときちんと言うべきであります。町長は湯沢の名前に大きな傷がつくとおっしゃるけれど、湯沢町の失敗でこうなったわけではない。 湯沢町が責任を負わねばならない事態ではないということをはっきりさせるべきであります。よってこの補正には反対であります。以上。
10番佐藤森政議員の反対討論がおりました。次に賛成討論を許します。はい、はい、4番岸野正人議員。
4番岸野です。賛成討論をさせていただきます。今の佐藤先生のご意見は全くもってごもっともで反論する余地はありませんが、しかし今ことここに至って湯沢町が2000万、新潟県が1000万、出すという中で、全日本スキー連盟もお金を出すと言っている中で、もうその、立候補とした以上は、4月30日以降の現在はこれはもう断ることができないんじゃないかという場面に来ているんだと思います。これは湯沢町、新潟県と大きく見れば世界中のスケジュールの中のワールドカップですので、その信用が湯沢新潟県日本の信用が問われている事態になってしまったと、大変残念な事態なんですけれども、こうどうしてこんな事態になったかということについては、次の議案で責任問題はありますが、今ここに至っては出すより仕方がないかなという判断が私の判断です。相当な痛みを伴いますけれども、やめることはできないだろうというふうに思います。そもそもそのワールドカップっていう大会がどんな大会かって考えてみたときに、集客イベントとしては例えばフジロックかなんかと違って、イベントをすることだけによって意味が集客に能力があるという大会ではないし、もともとこれ繁忙期ですし、大会を開催することの他に、その後のスキー産業や観光業の進行がその目的なわけですけれども、その目的は残念ながらその見えにくい目的、今の段階では見通せない目的であります。結果であります。で、子どもたちにいい影響を与えると、それはもちろんそうだと思います。やっぱり生の見れば多分金属音がして滑るんだと思います。感動するし驚くと思います。で、場合によっては夢を見て憧れを持って夢を見ることも人もいると思いますけれども、それも天候によりけりだってこともありますが、それでもなおかつ5000万が適当かって言われると私も適当だとは思いません。昔6億円増額して学校を作るときに私反対をしました。それもまあ工事に入る前でしたけど、それでもあれは自ら費用を増やしたり原因があったり、それからアベノミクス、オリンピック、震災があったりの需要があったりして、また入札の顛末があったりして結果的にそうなったんですけど、その時は反対しましたが、でも学校は残ってます。だけどこれはまさしくその2000万と7000万の違いは何なんだって言ったら分かる通り、5000万余計につぎ込む計画よりも5000万余計につぎ込んでも5000万が消えてしまうような、そんな内容だと思います。ですんで、佐藤森政さんの議員のおっしゃる通り、基本的に5000万がいいなんて一つも思いませんけれども、もうやめられない。残念ながらもうやめられないという事態だと思います。これは、湯沢町と県と、繰り返しになりますが、日本の信用がかかっている段階にもう来てしまったという事態だと私は考えます。ですのでこの、補正予算には賛成をしたいと思います。以上です。
4番岸野正人議員の賛成討論がおりました。次に反対討論を許します。7番関忠夫議員。
はい、7番関です。反対討論させていただきます。町長と議員の立場の違いについて、町長には行政に対して執行権があります。議会は議案について正しく執行されているか判断することが求められております。私が議員1年目の年、現田村町長が議長に在籍中でした。1年生議員に対して町民から 議員のバカどもと言われないよう注意しなければならないと教えてくれました。やはり議会という立場で考えますと、このワールドカップ大会補正予算5000万円については反対いたします。号外が17日に配られてから電話あるいはお会いしたりしていろいろな人から意見をいただきました。なぜ反対するかは納税者である町民皆様の理解が得られていないからです。どうして税金である公費5000万円を町が負担しなければならないのか全くわかりません。町長の考え方がおかしいなど反対の声しか聞こえてきませんでした。私たち議会議員は町民からの税金が適正に使われているかを判断する立場にあります。議会議員並びに町長は的確な判断をしなければなりません。アルペンスキーワールドカップ湯沢苗場大会を中止した方が良いと思っているわけではありません。ぜひ実行できるように努力していただきたいと思います。追加予算8700万円についてはワールドカップ組織委員会で検討していただきたい。最後に議会議員は各団体組織の意見を聞くことも大切だと思います。税金5000万円の補正については判断を間違わないよう慎重に決断することを求め反対討論といたします。
7番関忠夫議員の、反対討論が終わりました。次に賛成討論を求めます。3番高橋郎議員。
高橋郎ですが賛成討論をいたします。少し長くなりますがよろしくお願いします。今回ワールドカップの開催費用のことを受けて全員協会で説明を受け、そして16日議会運営委員会に追加議案として補正予算5000万円の増額が議案に上がることを受けた中でお話を聞いていただける支持者の一部の方々でしたけれども、20代から60代までの男性女性にご報告し相談いたしました。多額の補正予算が支出されることに対し大変厳しく反対をするという声、民間感覚ではありえないとか、費用対効果が本当にあるのか疑問視をするという声、すべてにおいて町民に説明不足であるとか、そもそも計画や予算の積算の詰めの甘さは湯沢学園で懲りていないのか、議会が承認すれば責任は議会にある、議会は行政の追認機関ではないはずだという本当に厳しい意見をいただきました。また同時に開催に対して前向きな声もあり、千載一遇の機会を生かしてほしい、地元の子どもたちに生で見せてあげてほしい、世界のスキー界にキャンセルすることは迷惑がかかり湯沢のマイナスイメージがある、予算の説明は足りないがまずは成功のために全力を挙げてほしい、これを機会に一部の人たちだけでなく住民を巻き込んで開催を成功させてほしいという声もありました。そのような意見を聞かせていただいた中で私は本日判断させていただきました。そしてワールドカップを開催するにあたり賛成する要件を申し上げます。まず第一の理由は湯沢を海外に宣伝するまたとない機会であり町民一丸となれるチャンスだからです。費用対効果ですが湯沢で一番忙しい2月の土日です。平日ならともかくイベントがなくてもどの宿泊施設も満室になります。そのためワールドカップは2日間での開催では費用対効果は期待できる数字にはなりません。しかし外国から日本を訪れるお客様の大部分が日本の雪国は北海道か オリンピック開催県の長野県として知られており、ここ湯沢が東京から一番近く、世界に通用するスノーリゾートであるということは、ほとんど知られていないのです。ゆえに、今現在伸びている冬季にスキーに日本を訪れる外国人観光客に対して、また世界のスキーファンに対して、この湯沢という名前を知らしめるには、絶大な宣伝効果になります。余談ですが、北米やヨーロッパでは、ゴルフは庶民のスポーツ、スキーは貴族のスポーツというくらいステータスが高いスポーツであります。ご存知の通り、ワールドカップはスキーレースの世界最高峰レースであり、オリンピック、世界選手権と並ぶ重要なレースです。北米やヨーロッパでは白いサーカスとも言われ、大変集客力もあり、開催希望地は数多くあります。しかし、アジアでは、コースの長さや高低差の制約もあり、アジアはもとより国内でも開催できる場所は限られています。ここ、スキーの町湯沢は、昔から多くの国体選手や、日本を代表するオリンピックレーサーがいることは、皆さんご存知の通りです。白井、当時、南雲光代さん、長野五輪、ソルトレイク五輪に出場した、お隣の塩沢町出身ですが、当時、神立高原スキークラブ所属の広井則夫さん、世界的アルペンレーサー皆川健太郎さん、湯沢高校出身の小野塚彩奈さんがいます。スキー選手の大半は、北海道か長野、野沢温泉が出身が多い中で、その次に湯沢町も選手が育った地域として誇りに思っています。湯沢は日本でも一番といえるスキーの歴史がある町です。昔、かつての湯沢のリーダー的な若者は、湯沢の山を愛し、夏は登山、冬はスキーを行い、レースを開催したりしてきました。そんな町に少しずつスキーをする文化が生まれ、そのうちにスキーを修理をする大工さんも現れました。やがて戦後の高度成長とともに、冬の一大産業までに発展しました。しかしながら、資本力の違いで外資の開発が進んできました。しかし、それがやがて他力本願的になってきたのか、スキー産業だけではなく、観光そのものでも、自ら汗と知恵を出していこうという機運が少なくなり、お金で解決してしまうバブル経済へと進み、それが弾けて現在は閉塞感が漂うような現状ではないでしょうか。お金は出すが、知恵と汗は出さないのか、出ないのか。今回、このワールドカップは、そんな湯沢に天からやってきたチャンスと試練ではないでしょうか。開催まで残す時間はあとわずかです。極東アジア最古のスキーの歴史と文化のあるスキーの町湯沢の子供たちに、地域のスキーの歴史を学ばせることができ、さらにはヨーロッパに行かずしても世界最高のレースを観戦できるチャンスと、スキー部の子供たちには、レース後、普通では見れないような氷でできたコースを見せてあげられるチャンスではないでしょうか。大人は自分の興味や価値基準でしか判断しませんが、将来のオリンピックレーサーが誕生するかもしれないし、子供たちにとっても千載一遇のチャンスであり、ぜひ教育行政にも活かしてほしいです。そして住民にもお金だけではなく、汗と知恵が出せる方を募り、協力できる方が協力をするという機運を作ることが重要で、大人も子供もみんなで作り上げるワールドカップというのが、今後の湯沢創生の重要な鍵になるはずです。長くなりますが、そして賛成の理由のもう一つは、大会開催のノウハウを構築すれば、今後いろんな大会を誘致して、冬季の平日の誘客になるからです。湯沢より地の利があまり良くないスノーリゾートでは、スキー大会を地元の人たちが中心で役員を行い、誘客を努力しています。現に、今回も私の知人が野沢温泉、松の山温泉から来て、このワールドカップの組織役員として全面的に協力しています。汗と知恵を書こう。言葉では簡単ですが、実際は大変です。しかし今回のレースで世界最高峰の大会開催ノウハウを構築することで、インカレ、インターハイ、全中だけでなく、民間主催のレースや、企業開催のレースを、スキー場や観光協会などが誘致して開催できるよう、 競技スキー運営ノウハウを提供することが事務局次第では可能になります。設備なのとハードと違い見た目に分かりにくいですが、ワールドカップを運営することができるノウハウは今後湯沢の財産になるわけで、多額の税金を投入したのであれば今後そのノウハウを湯沢町のレース誘致運営に生かすことは当然であり、多数のレースを誘致することができれば費用対効果は現れます。以上の2点が私の賛成理由です。大変長くなりましたが、最後に重要な注文が一つあります。本来なら世界に苗場湯沢の地名を分かりやすくアルファベットの湯沢苗場というロゴやバナーを作るべきだと私は主張してきました。しかし実際のロゴは漢字の読めない海外の方には意味不明のデザインです。まだ海外のテレビで放送するには間に合います。大したお金をかけずに湯沢苗場の文字がアルファベットで表記され、この地の名前をテレビ中継などで世界中に広められるようにしてください。お金は出せなくとも汗と知恵は出せる住民はたくさんいます。以上の賛成理由とお願いをさせていただき、私の賛成討論といたします。大変長くなりました。
3番高橋洋議員の賛成討論を終わりました。次に反対討論を許します。次に賛成討論を許します。11番、諸田玉次議員。
はい、11番諸田です。時間も終了近くなりましたけれども、賛成討論をさせていただきます。アルペンワールドカップスキーの花形であります。もうあと6ヶ月しか残っていません。ここに来て2億6500万、約2億7000万ぐらい集まっているわけなんですけれども、まあ、町長自ら、まず皆さん関係者皆様から多額な資金を調達していただきました。ここに来て湯沢が金が5000万補正が組めなくて取り行われないなんて言うと、ちょっと大変なことだと思います。これはなぜかというと、もう1年前ぐらいからもう各メディア通してコマーシャルしております。役場の前にも大きな垂れ幕が下がっております。あと各家庭企業にはこの何て言うんですかね、正確名はタペストリーというそうです。垂れ幕みたいの1メーター50ぐらいの品物でございます。至る所にコマーシャルしてあります。それでこの5000万が一番何か賛成するのは、伊沢町が年間に使っている宣伝観光費です。ちなみに8500万使っております。それが世界のメディアに発信するとなれば、すごい安い広告料だと思います。やる宣伝料です。その中が委託事業費っていうのがあります。まあ、5500万、それからインバウンド事業、まあ、海外にいろいろ言ってありますよね。それが1000万使っております。それがまあ世界に発信すればさらに大きく使うと思います。それから一般選定事業費というのが2100万使っております。それは何かと言いますと、春季広報事業、夏季広報事業、秋季広報事業、冬季広報事業とあります。特別宣伝事業費ということで、新幹線開業対策事業、スキー観光活性化事業ということで、トータル8500万です。それが宣伝費だと思えば、5000万は私は安いと思います。ここまで来て、ここでやめました。ただ、もう町が大変なマイナスになるような気がします。もう一つは、4番議員が、岸野議員が、ちょっと触れたんですけども、湯沢学園がもう補正で何回も出ました。千万単位から多い時は億単位で補正を組みました。補正を組んだ 暁には立派に完成し、今現在児童も生徒 もう非常に明るく喜んで登校しております。そういう姿を見ると、ああよかったなと思っております。このワールドカップももう来年の2月に迫ってますので、まあ、町の予算も5000万、町の財政は苦しいのはよくわかりますけども、これをぜひ通してもらいたいと思います。以上で賛成討論と終わります。失礼します。
11番諸田保議員の賛成討論が終わりました。討論を終結してよろしいでしょうか。賛成反対
どうぞ。賛成。
はい、それでは5番住谷勤議員に、反対討論を許します。あ、賛成討論、はい、すみません、賛成討論を許します。
いいですか。
はい、どうぞ。
議長から反対するだろうなと思われてたようですけども、私は2期目ですけど、その間に、湯沢高原の問題、あるいは学校問題、神田高原、いろいろ判断をしなければいけない時期がありました。しかしながら今日のようにですね、当日の執行部の意見を聞いて判断しよう、そう思ったのは初めてです。私の討論もこんなめちゃくちゃです。執行部よく聞いてください。当初から7000万、2000万プラス5000万ワールドカップの誘致にかかるということであれば、議会も賛成しません。しなかったと思います。町民の皆さんも、多くの町民の皆さんも賛成しなかったと思います。町長自らが2000万以上はかけられないねと。スキー産業の活性化、あるいは湯沢町の活性化、子どもたちへの夢、いろいろな思いはあるでしょうけれども、当初から7000万かかりますよということであれば、おそらく、多くの方が反対をしていたと思います。しかしながら、このワールドカップの開催の立候補、これは、町内に何かを作るとか作らないとか、とは大きく異なり、その日本中に、そして、世界中に国際的な大会を湯沢町で開催し、各国の選手、あるいは関係者、観客をお迎えしますと、公表をしたわけです。何が一番いい方法なんだろう。これは、私が考えるに、やはり早急に全てを見直す。そして、増額を最小限に抑える。あるいは、増額しなくてもいい方法。これを知恵を出し合って、汗を出し合って、やることだと思います。先ほど町長は何回も私もかなり厳しく質問いたしましたけれども、大会運営についても見直しをする、あるいは町全体で汗をかくように努力する、いろいろなフィスからの指示に対しても見積もりや契約時で減額交渉をしながらやっていく。財源確保についてはスポンサーを集めるのにとにかく努力する。政治生命をかけてやってくれとは言いませんけれども、それぐらいの覚悟でやっていただくことをお願いして、で湯沢町にとって最良の結果が出ることを強く求めて、賛成討論を終わります。
5番住谷勤議員の賛成討論が終わりました。討論を終結してよろしいでしょうか。はい、それでは討論を終結します。それでは採決を行います。採決は起立によって行います。本案に賛成の方の起立を求めます。 賛成多数で、はい、それでは起立多数であります。従いまして本案は可決されました。次に日程第3、議案第81号、湯沢町常勤特別職の職員に対する給与条例の一部を改正する条例の制定についてお議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
議案第81号、湯沢町常勤特別職の職員に対する給与条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。この条例改正は町長の給料を10月から3月までの6ヶ月間 50% 減額するためのものであります。平成28年2月に開催されるフィスアルペンスキーワールドカップ2016湯沢苗場大会につきましては町の負担を2000万円とご説明してきましたが、今回大幅な負担増となる補正予算を提出することになりました。このことについて責任を取らせていただくものでございます。以上ご審議の上可決いただきますようお願いいたします。
町長の説明が終わりました。それでは質疑を許します。次はございませんか。8番宮田真理子議員。
はい、8番宮田です。6ヶ月間の、ということですが、その後についてとか、まあ、その6ヶ月にどういった意味を持たせているのか、そういったところをお聞かせいただきたいと思います。
はい、8番宮田真理子議員の質問が終わりました。執行部の答弁を求めます。はい、町長。
それでは質問にお答えをいたします。この6ヶ月でどういう意味があるのかということですけれども、自分の責任を、まあ、重く感じて6ヶ月間ということで出させていただいたところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。他に質疑はございませんか。はい、4番岸野正人議員。
はい、4番岸野です。確認です、町長だけですよね。
はい、4番住谷、岸野正人議員の質問が終わりました。執行部の答弁を求めます。はい、町長。
岸野議員の質問にお答えします。私一人でございます。
町長の答弁がありました。他に質疑ございませんか。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、それでは質疑を終結いたします。お諮りいたします。本案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これにございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。それでは討論を行います。反対討論。3番高橋和議員。
はい、3番高橋です。反対討論を行います。私は町長の報酬見直し案には反対させていただきます。反対理由は今回の補正予算が追加されることに対して責任の取り方が減給だとだけだという理由だからです。本当に責任を感じているならば減給だけで責任を取られてしまっては困ります。町長の責任の取り方は大会を成功させることであります。これから補正予算が可決したとはいえ、大会が開催できるよう、予算をもっと精査しながら組み立てたり、町民の知恵と汗を借りれるように働きかけ、この大会は成功だったというように旗を振っていただくことが責任の取り方です。まだ大会も開催されていないのに、やることは山積しています。減給で責任を取るというような手法には全く反対いたします。
3番高橋岩尾議員の反対討論が終わりました。次に賛成討論を求めます。賛成討論ございませんか。それでは次に反対討論を求めます。はい、9番田村和久議員。
はい、9番田村。
反対討論いたします。先ほど10番の佐藤議員から、湯沢町や町長に責任はないというような発言がございました。私はこの春議会にお世話になってから、このことが順調に進んでいるかのように見え、安心をしたところなんですが、昨年のこれが決定したという時点ではワールドカップ開催自体を非常に心配をしておりました。で、今ほども多くの議員からこの開催に関する発言が出されていましたが、その内容等を見るに、そしてまたこの問題が11日に執行部から出された後、議会議事録や、あるいは委員会の議事録を見させてもらいました。そしてこうして、これまでの経緯をですね、見てくると、やはり決定というところに対する審議は明確に記録として残っていない。で、これは、今いろんな審議をされていましたが、非常にこの大会運営そのものの責任のあり方とか、その所在についても組織的にも分かりにくい構図になっています。8番の宮田議員が言われるように、どこが主催なんだというお話です。で、これは先ほど説明がありましたが、これはどう見ても、お金の心配をし、ここまで事務局を設置した湯沢町が責任があるとしか、私は思えないですね。で、一般町民もおそらくそういうふうに見ています。このワールドカップを開催を決定するにあたり、やはりこれまでもこうしたイベントを町として行ってきた中で、過去に国体の開催がありました。で、その当時もやはり予算的なもので、だいぶ議論があったことを私は覚えています。そうしたつてを踏んできたにもかかわらず、今回このような事態になったということは、私はやはり町執行部、そしてこの大会を決定し、今日まで進めてきた議会の責任、これらについて明確にしていく必要があると考えています。したがって、今回のこの町長の提案には反対をし、この後、議会もこの問題について問題を精査し、どういう町民に対して説明をしていくか、このことを議論する必要があると考えております。よって、この提案には反対いたします。
9番、田村和久議員の反対討論がありました。次に賛成討論を許します。5番、住谷勤議員。
5番、住谷です。賛成討論をいたします。町長は湯沢町の経営者です。経営者が判断を間違えた、当然結果責任を問うべきです。これは議会にもあると思います。監視機能が働かなかった、それは反省しなければいけないと思います。終わります。
はい、5番住谷勤議員の賛成討論が終わりました。次に反対討論を求めます。はい、4番岸野正人議員。
はい、4番岸野です。反対討論をさせていただきます。私もともと開催をするといういきさつに問題があったんだろうと考えております。ただ去年の3月議会は、先ほどの資料ちょっと記憶にないんですけども、そういう資料がない段階で施政方針にワールドカップをやるんだというのが出まして、で、予算にはもちろん何もなかった。で、やがてその去年の8月段階になって、プレ大会となる全日本選手権やるんだと、その段階では2000万しか町は出さないよということはずっと言われてきたわけで、そんな中で、8月に補正予算を通した。 で、今年の3月議会に、ワールドカップ実行委員会に対する補助2000万円を含む当初予算を議会が可決したと。これは議会の責任において可決したわけですから、それは間違いないことです。ただ、その時に、実際の開催決定は4月なんだと。それから、県に1000万円のお願いをしてやる。湯沢町が2000万の反に反対をするなんて仕組みにはどうもならんというような条件も中にはありました。ただ、2000万円を含む当初予算を賛成したのは、失礼、認めたのは湯沢町議会であります。で、これを8月になって、ごめんなさい、7月、8月になって、もうなから1億円かかるよということになったのは、これはもう交通事故に近いんじゃないかと思います。ですが、この交通事故は運転手に多大な責任があると思います。当初、から、やらないという選択肢を、の目を摘んでしまうような展開でした。とにかく資料もない段階でやるんだで進んできたのが事実だと思います。資料を見たのは3月じゃなくて6月だったような私は記憶があります。5月か6月だったような記憶があります。という意味で、先ほど9番議員が申しましたが、これじゃあ責任見直さなきゃ足りないねという気がいたします。貯金から5000万支出するわけですけれども、貯金つっても元々は税金でありますので、例えば納税者が納得するのかと、あるいは、義務を果たすことのできていない、滞納されている方が納得するのかと言われると、これは納得できないんじゃないかと思います。そういう意味からして、町長の責任もそうですし、9番言われたように議会の責任もそうですし、これ考え直さなきゃいけないわけで、これで軽々に、はい、これだけというわけには参らんと、私は考えております。以上です。
4番、岸野正人議員の反対討論が終わりました。それでは討論を終結してよろしいでしょうか。あ、ありますか。どちらですか。
はい、賛成です。
賛成討論。はい。10番、佐藤守正議員に賛成討論を許します。
先ほどの5000万円補正の反対討論をする中で、町長には責任がない、被害者だと言い方しました。で、その立場から言えば、この提案には反対しなくちゃいけないですけれども、しかし5000万円が通っちゃいました。で、何の町長に責任を取らないで、町長が責任を取らないで5000万円を通すってわけにいきません。その意味で私はこの町長からの提案に賛成をしたいと思います。以上です。
10番、佐藤守正議員の、賛成討論が終わりました。討論を終結してよろしいでしょうか。はい、それでは討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。本案に賛成の方の起立を求めます。はい。起立。
ん？
はい。あ、はい。起立少数であります。従いまして、本案は否決されました。以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は12時12分です。本日はこれにて閉議し、散会をいたします。ご苦労様でした。